前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、前向きの議会劇場5月後半のゲストは、この方をお招きいたしました。名護市議会議員の岸本洋平さんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。なんでその洋平さんをね、5月後半に呼んだかという説明からまず入りたいんですけども、5月15日、はい、何の日でしょうか。
はい、これは沖縄が本土復帰した日ですね。
そうですね。はい、私たちが生まれた1972年、昭和47年の5月15日が復帰記念日ということでですね、はい、私沖縄の復帰っ子ということで、売っているんですけども、岸本洋平さんも復帰っ子ということで。
そうなんです ね
復帰っ子つながり、
本当にそういう縁で
ね、という復帰っ子仲間でお送りしましょうということでお呼びいたしました。私たちその復帰っ子っていうのはいろいろと、もう幼い時から刷り込まれてね、
かもしれないです ね、
うん、でそれで、いろいろと仲間意識を持ってですね、30歳の時に最初は復帰っ子で集まってイベントをしたんですけども、ね、35歳の時にじゃあちょっと、沖縄もいろいろな歴史的な節目といいますかね、復帰というのは節目なので沖縄のことも考えていこうということで、復帰っ子連絡協議会というのを立ち上げて、シンポジウムをしたりという活動をしてきました。はいはい、まあ、その仲間でもありますけどね。
はい、
本
当お世話になってます。
復帰っ子は多いんですよね、政治家が、政治家というか議員がね、
よね。そう言われると、そうです、ね、本当に国会議員の方もいらっしゃるし、
ですね、35周年の時にイベントをした時のメンバーが、はい、まあ、国場幸之助さんとか、あと、はい、中村美代さん、沖縄市の ね、であと富城の島袋大さんとか、あと上里大さんとか、那覇市議会では上島健次郎さんとかね、
はいはい、
いるんですけども、うん、まあ今もっとたくさんねいますけどもね。
そうだと思います。
は
い、
その辺の復帰っ子はなぜこう政治を志す人が多いのかというところも絡めてお伺いしたんですしたいんですが、
はい、
まずね、洋平さん、この復帰っ子っていう言われることを意識し始めたのいつ頃で、はい、復帰っ子と呼ばれることに対してどういうふうに感じてますか。
いつ頃か、そうですね、やはりなんとなくですけど、成人して後から意識しているような、うん、気がしますね。やはり社会人の一員としていろいろ、まあ、新聞であったり、うん、世の中のことを考えるようになって、そのあたりからだと思いますね。子供の頃はそんなに意識してなかったような気がしますけど。
あ、そうですか。
はい、
へえ、
うん、まあ復帰の例えば同級生でも、うん、あなたは復帰の前の生まれだから、うん、ドル時代だよねとかね。
あ、言うね言うね、うん、
そうそう、ちょうどそこから誕生日後の人は日本生まれだよねとかね、そういうことはね、うん、言ったりしましたけども、
うん、
復帰っ子で、まあ、政治的に節目の年っていうのを意識したのはやっぱりもう二十歳後かなっていう気がしますね。
うん、あ、そうですか。
はい、
それは何かその周りから言われたりそういったことで意識をしたのか、それともやっぱりね、やっぱ先ほど社会人になってという、
うん、そうですね、やっぱり新聞でいろいろ現在の沖縄の状況などを見るにつけ、そういう、まあ、これからどういう方向で、この沖縄が進んでいった方がいいのかと、
うん、
まあ、そういうのを、まあ、考え始めた頃なんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。その洋平さんずっと名護ですか。
そうです、高校までは、
うん、ああ、
は
い、そうですか。で、うん、大学は、
まあ、東京の方に行って、はい、
で卒業されて社会人としては、
そうですね、まあいろいろバイトとかもしましたけど、はい、名護の方で、うん、勤めましたね。
じゃあ、はい、帰ってきてという感じですね。
はい、もう20代の頃には戻ってきて、はい、
じゃあそのタイミングですね、復帰っ子というのを意識した。
そうですね、まあちょうど戻ってきた頃に沖縄サミットが、
あの頃
2000年
そうです、ね、
ありましたよね。
はい、
まあ、そういうこともありましたし、 やっぱりなかなか学生の頃は、まあ、20歳ってさっき言いましたけど、学生の頃そこまで政治について、
うん、
なんていうんですかね批判的でもなかったし、うん、まあ どこかをこう評価するということもなかったんですけれども、うん、まあ沖縄生まれの、
はい、
県民としての、この沖縄を大事にするっていう、うん、まあ、そういう意味での意識っていうのは、うん、まあ、地上戦もありましたしね、
うん、
そういうところでの意識が、まあ、この復帰というのを意識させてきたのかなと思いますけど、
ね、うんうん、なるほど、うん、復帰っ子ということと政治というのが非常に陽平さんの中でリンクした印象を持ちましたけども、それにしてもえらいしっかりした20代ですね、
はい、とんでもないですね今ラジオ向けですね
そうですか、じゃあ実の話はじゃあ個人的にお会いした時にということでさて、まあ、そういった復帰っ子の陽平さんですけども、
はい、
このやはりその先ほど政治家が多いという話もしましたが、この政治を志したきっかけといいますかね、
はい、そうですね、これは結構遅くて、まあ、30になってからですね、
うん、
うん、まあ、実は高校の頃は、教員になりたいなと思ってたんですね、
はい、あ、なんか合う感じします、
はい、そうですか、うん、ありがとうございます。まあ正直ね、こう高校の時ラグビーとかやってました、うん、ラグビーやってましたので、まあ、もう一度この子供たちと全国大会とか行けたらいいなと思ってですね、うん、そんな夢持ってたんですけれども、うん、やっぱりその沖縄の抱えるいろんな問題にやはり直面する、肌で実感する機会が非常に多かったですからね、
うん
うん、まあ、そういう経験もあって、
うん、
なんとなく、まあ、その教員というのは今でもね憧れはしますけれども、うん、なんとなくこう少しその意識が少しこう そちらの意識よりも別の方のちょっと政治的な意識の方が、
うん、
自分の中で強くなっていったのかもしれないですね、
うん、なるほど、うん、やはりお父様の影響も大きかったんじゃないでしょうか。お父様、
まあ、それはもちろんありますね。
元名護市長の岸本立夫さんが、
はい、
ね、
そうですね、ちょうどこの2000年のサミットの前後ですね、
うん、
8年間、務めさせてもらいましたけどね、
うん、
うん、まあ、本当にあの頃も、まあ、今もそうですけど、うん、まあ激動の沖縄っていう、
うーん、
本当にその中で僕もいろんな影響だったり、受けてですね、今の仕事をしてるっていうのはそれはもちろんありますね。
うん、考えてみれば本当に名護市というかね、あの辺にとってはすごく大きな激動のね、
世界ですね、
2000年前後っていうのはね、
特に沖縄の中でも名護であったり、
うん、
やはり宜野湾であったりっていうのはね、うん、そうだと思いますね、
うん、なるほど、うん、どういったお父様だったんでしょう、まあ、もちろん個人的にもそうですし、あと政治家として今政治に携わる身となって、見るに、
はい、まあ、幼少期の話ですけど、うん、まあ、僕が子供の頃はやっぱり厳しかったですね、
うん、
もう友達も含めてみんな怒られたりとかですね厳しかったですけども、うん、まあ、その中にもユーモアというか、うん、ひょうきんなところがあってですね、
うん、
特に、お酒を飲むと非常にいつも上機嫌で楽しい人でしたので、
うん、
はい、まあ、そういう意味では、そうですね、一緒に会話して話して、うん、うん、楽しい父ではありましたね、
うん、
はい、
うん、政治の話なんかもされたんですか。
はですね、
うん、
あまりしませんでしたけれども、うん、まあ、特にこの、 要所要所っていうんですかね、何かこう発表する前だったりはですね、なんとなく聞いてくるんですよね。
お
う、まあ、こういう問題についてどう思うかみたいな感じですね。まあ、その頃僕もまあ一若者でしたからね、
うん、
まあ、率直に感想だったり、伝えたと思いますけれども、なかなか それに対してまた父の方から、いや僕はそう思うとかですね、そういうことはなかったですけども、まあ、僕の意見を、聞きたいというのはたまにありましたね。
まあ、あの今まさしくその、まあ、辺野古の問題で全国的にも大きな注目されていますが、
はい、
あの非常に長い問題になっておりますけども、まあ、その辺も、お父様とのやり取りがあったんですよね、いろいろ。
そうですね、まあ、もちろんそのあたりも、意見を聞かれることもありましたけれども、まあそうですね、今私は、やはりこの沖縄の自然をですね、大事にしていかなければいけないなという立場でありますけれども、まあ皆さんご存知のようにね、父は、考えでもって、
はい、
まあ、すごい大きな条件をつけてですね、まあ、あの容認ということであったんですけれども、まあ、それについて、まあ、今本当に長い時間が経ちましたけれども、まあ、当時そのいろいろ条件をつけてたことがですね、まあ、今は全部まあ保護にされて、まあ、亡くなってしまっていてですね、まあ、私としては、当時頑張られた、当時のこの方々の思いっていうのは、まあ、ちょっとどこに行ってしまったのかなと、そういうことを思ってますけどね。
うん、あのお父様はその名護の自然をね、まあ、沖縄の自然を大切にされて、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、あの
苦情を
選択したかと、まあ、あのいろいろと私も読ませていただいて、はい、感じているんですけど、やっぱりそのお父様の意思をね、あの継ぎながらという活躍もね、与平さんのね、
そうですね、
あると思いますけどね。
まあ、本当に、まあ、名護で、まあ、踏ん張って、頑張っていかなければいけないなと、そういう思いですね。はい、
はい、さて、お父様の話ばかり聞いてきましたけども、はいはい、ご本人の話をちょっとお伺いしたいと思います。与平さんは今市議会議員に、名護市議会議員になられて3期目ですか。
はい、そうですね、3期ですね。
もうだいぶね、
そうですね、
あと10年ぐらいになりますか。
ちょうどそうです、そうですね。
あ、そうですか。
もうすぐ10年、
はい、いかがですか、その実際議員になってみて。
まあ本当に当初は、まだまだ本当に手探りというか、わからないことがたくさんあって、まあ、手順一つとっても、予算書の見方一つにしてもですね、本当に一からの勉強っていう感じでしたけども、まあ、10年経って、まあ、ようやく少し全体的な流れが分かってきたかなというところで、まあ、まだまだ本当にこれからですけれども、でもやっぱり10年ぐらい経ってやっとなんとなく見えてくるのが
そうですか、
あるかなと思いますけどね。
いやいやいや、
ミキさんが、
私は2期目です、まあ、7年ですね。
そうまたあれですかね。
そうなんですけども、全然まだ何も見えないんですが。ああ、そうですか。まあ、ちょっと先輩ですね、議員としてはね、与平さんね。やはり議員をやっていてやりがいを感じる。
そうですね。どうですかというふうに聞かれたら、おっしゃる通り、まあ、やりがいがあるっていう言葉に尽きるかなと思いますね。まあ、本当いろんなことがね。ミキさんもそうだと思いますけども
、はい、
まあ、いろんなことがありますし、いろんな電話もあるし、いろんな方が来たりとかね、それはもう本当に さまざまありますけども、まあ、しかしやりがいはあるなと思いますね。
うん、例えばまあ10年間さまざまなあの政策取り組んできたと思いますけども、
はい、
あの自分がテーマとしてやってるものとか、まあ、今あの特に取り組んでいること、うん、まあ基地問題はねあの土地柄あの皆さんそうだと思うんですが、うん、それ以外で何かあれば。
はい、やっぱり一番は教育であったり、うん、子どもたちの今も本当に新聞でもね、
はい、
連日、掲載されてますけれども、もう全ての子どもたちにこうチャンスを与えてあげるような、
うん、
そういう、政策を実現していきたいと思ってますね。なかなかもうやっぱりこう社会の中にいろんな複雑に絡み合っていて、どこか一つに予算付けをすればそれでいいかっていうことでもないと思ってるんですよね。なので全体的に捉えないといけないし、まあ、その中で、やっぱりいろんな個性があって、
はい、
まあ、運動が得意な子っていうのは、まあ、なかなかあすぐこうね、はい、分かりやすいですよね、もうスポーツが得意で、なかなか目立つ存在で、まあだけども引っ込み思案で、だけど結構芯が強くて、文化的なことには非常に向いていたり、器用なところがあったりとかですね、まあ、そういう子どもたちをの活躍する場所であったりですね、もうこう子どもたちもみんなをこう、盛り上げて盛り立てて、いけるようなですね、
頑張ってもらえる
よう
な
そういう体制作りが、まあ、今僕が一番イメージして取り組んでることではありますね。
あのさすが学校の先生を目指していたその延長線ですよね。だからやってることはもしかしたら一緒ですね。入るあの角度が違うといいますかね、ポジションが違うだけで、やっぱり子どもたちの教育すごくあの名護はあの住みやすい子育てしやすい町のイメージがあるんですが、
もちろん、もう例えば海も、
はい、
山も、まあ、買い物や、あの市の施設なども、大体こう10分とかですね、でそんなに渋滞もなく、行けるということで、そういう環境には非常に恵まれてますし、
大学もありますしね、明和大学はね、
あそうです ね, ね、今もう公立になって非常に人気がありますけれども、まあ、その学生たちも今地域と一緒になったいろんな取り組みしてるんですよ、非常に今、頑張ってくれてますね。
なるほどですね。あの人口は増えてる、まあ、要はあの若い世代の移住とかですね、人口とか子どもは増えているんですか？
はい、まあ微増って言えばいいかと思うんですけれども、年間500名とか、500名弱ぐらいのペースで、まあ、10年で5000人増えてる感じですね。
あそうですか、なるほどなるほど。あのじゃあもうこれからますますその教育とか子育て政策っていうのが重要になってきますね。
もちろんそうですね、
私たちも子育て世代ということで那覇市議会でも、まあ、かなりあの
おっしゃる通り、
その分野の質問多いんですけども、
はいはい
はい、あの名護に負けないように那覇市もあの子育て政策頑張っていきたいと思いますので、いろいろとね、
すごい頑張ってらっしゃると思います。
またいろいろとあの情報も交換しながら、はいはい、頑張っていきたいと思います、
はい、
さてあのそろそろ最後の話題なんですけども、やはりあの議会の話題を中心にお送りしている番組なので、名護市議会にもちょっとフォーカスしたいなと思っているんですが、名護市議会どんなところでしょうか。なんかあの、まあ、地方議会に与野党っていう言葉はないんですけども、まあ、市長派反市長派といいますかね、そういう分け方も私もどうかな二元代表制としてはどうなのかなと思いますが、はい、それは拮抗しているね、
そうですね、今、まあ、市長を支えている議員が、まあ、多いことは多いんですけども、非常に拮抗しててですね、 まあ、議会の最終日は、まあ、多分県内でもかなり、活発な方の、まあ、激しいって言った方がいいですかね、議論になってますね。
そうですね、はい、なんかあの那覇からもね注目していきたいと思いますので、はい、また議会活動も、はい、頑張っていただきたいと思います。では最後に、今後の抱負を聞かせてください。
はい、もちろんこの沖縄のですね、これまで長年抱えてきたいろんな問題課題がありますので、まあ、これまで先輩方が築き上げてきた、この伝統であったり、政治においても、積み重ねてきたものがありますので、それをやはり丁寧にですね、読み解いたり、その先輩方の努力の上にしっかりと積み重なるようなですね、平和な地域、沖縄づくり、地域、このアジアづくりのためにまずは地元でできること、名古屋でできることをしっかりまずは頑張っていきたいなと思います、もちろん子育て支援もそうですけど、
そうですね、
はい、
はい、本当に住みよい沖縄目指して共に頑張ってまいりましょうね。
はい、
はい、ありがとうございました。本日のゲストは、復帰っ子の仲間でもあります名護市議会議員の岸本洋平さんでした。洋平さん、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。